エペソの手紙の今朝は5章の1節から7節、そこをまず一緒に朗読したいと思いますね。エペソの手紙5章の1節から7節、まず一緒に朗読しましょうか。はい。ですから愛されている子供らしく神に習うものとなりなさい。また愛のうちに歩みなさい。キリストもあなた方を愛して私たちのためにご自身を神への捧げ物、また供え物とし、香ばしい香りをお捧げになりました。あなた方の間では聖徒にふさわしく、不貧困もどんな汚れも、またむさぼりも口にすることさえいけません。またみだらなことや愚かな話や下品な冗談を避けなさい。そのようなことは良くないことです。むしろ感謝しなさい。あなた方がよく知っている通り、不貧困なものや汚れたものやむさぼるもの、これが偶像礼拝者です。こういう人は誰もキリストと神国を相続することができません。虚しい言葉に騙されてはいけません。こういう行いの上に神の怒りは不従順な子らに下るのです。7節ですから彼らの仲間になってはいけません。今朝はここまで一緒に学んでいきたいと思いますね。一節でパウロはですから、ですからというのは、先週学びました4章の32節の結論ですね。でパウロはお互いに親切にしなさい、そして心の優しい人となり、神がキリストイエスにおいてあなた方を許してくださったように、あなた方も互いに許し合いなさい、そのように進めたわけですね。で彼はこの手紙の1章から3章でまず教えをしたわけです。神様はキリストにあって天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。すなわち私たちをご自分の子にしようと選んでくださった、それは世界のもといの置かれる前からだ。これは本当に不思議なことですね。あなたはこの世界の宇宙の作られる前から神に選ばれていると聖書は教えているわけですね。そしてキリストにあって私たちは血のあがない、すなわち罪の許しを受けているわけです。私たちの行いではなく神の一方的な恵みによるものでしたね。また私たちはキリストにあって御国を受け継ぐものとされたということですね。さらにキリストを信じたことにより約束の聖霊をもって証印を私たちは押されているとパウロは言ったわけです。聖霊は私たちが神の御国を受け継ぐことの保証であるという。まだ私たちは住んでませんが、ちょうどアパートを借りてその手付金を先に入れるわけですが、その日が来た時に住めると同じように私たちはまだ神の国に入れられてませんが、もう入れられる保証が与えられている。キリストを信じた時にあなたの内側にキリストが来てくださったわけです。御霊として来てくださったわけですね。それがあなたが御国を受け継ぐことの保証であるということです。でこのようにパウロはまず私たちが神の恵みを受けていること、それを思い出させたわけです。そして4章から神の恵みを知った者は召しにふさわしく歩むように具体的な勧めをしているわけですね。この順番というのはとても大切ですよね。まず恵みを知るということ、それから行動するという。行動が先ではないということですね。神の恵みを私たちは十分に知るという。行いっていうのはその恵みを知った者がそれに応答していくわけです。ですから、今学んでます4章、まあ今日から5章を学びますが、それは恵みを知った者に対するパウロのおすすめであるわけです。で、から4章において謙遜と柔和、寛容を示して、愛を持って互いに忍び合って、御霊の一致を保つようにと進めたわけですね。そして教会はキリストの体であって、キリストが頭で私たちはその体の一つ一つの器官であるということ。いろいろな働きがあり、いろいろな賜物があり、役割などいろいろ違いはありますが、 キリストの支配のもとで、体が一つであるように体全体はしっかりとこの組み合わされて結び合わされて、互いに使い合うことによって体全体が成長して愛のうちに教会が立て上げられるという教えをパウロはしたわけですね。で、また前回の学びにおいては、全体を見せた後に個人的にじゃあどのように歩むべきかを進めたわけです。もはや異邦人が虚しい心で歩んでいるように新しくされた私たちはそのように歩まないように。以前のようには歩まないように。以前の私たちの古い人は死んだ。だからそれを脱ぎ捨てて新しい人を着なさいと勧めたわけですね。すなわちその考え方において、言葉において、そして行動において悪いものを一切捨てて新しい歩みをするようにと勧めたわけです。そして最後の部分の4章の32節においてパウロはこう勧めたわけですよね。お互いに親切にし、心の優しい人となり、神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように、互いに許し合いなさい。許しというのは、私たちが互いに愛し合うための基盤です。昨日私は、家内の側の、甥っ子の結婚式がありまして、朝の9時から、ホテルでの結婚式に、参加しました。で、まあ、知り合いの牧師が指揮をしておられたわけですが、その、ショートメッセージの中でお二人にこう勧めてたんですね。喧嘩をしながらも、仲良くすることを、学んでください、まあ、かなり、長い結婚生活をされておられる先生で、そのようにお勧めをしてた。喧嘩をしながらも仲良くすることを学ぶように、まあ、喧嘩をして許すことを学ぶということなんでしょうか。また、愛することを学ぶということでしょうね。許しは愛し合うための基盤になるわけです。で、イエス様は三条の説教の中で祈り方、あの有名な主の祈り、弟子たちに教えられた主がこう祈りなさいという祈り、その中で、私が許したように父を私も許してください、そのようなお祈りを教えた後にまたこうおっしゃったわけですね。もし人の罪を許すなら、あなた方の天の父もあなた方を許してくださいます。しかし人を許さないなら、あなた方の父もあなた方の罪をお許しになりません。私たちが他の人の罪を許すから神は私たちを許すのではないですね。神はすでに御子イエスキリストの十字架のように私たちのすべての罪を許してくださったわけです。神の愛は無条件の愛ですね。で、もしこの神の許しを受けたのであれば、当然他の人の罪も許していくはずですね。で、もし許さないのなら、私たち自身の心が傷んでくるっていうか、重たくなるというか、病んできちゃう。で、ある時弟子のペテロがイエス様にこう質問しました。開ける方どうぞ開いてください。マタイの18章で有名なところですね。彼はイエス様に、主よ、兄弟が私に対して罪を犯した場合、何度まで許すべきでしょうか、7度まででしょうかって彼はイエス様に言うわけですよ。で、当時のラビたちの教えでは3度まで許しなさいということでしたので、まあ、ペテロはイエス様と一緒にいて、かなり信仰が成長して、自分も少しは心が広くなったのかな、自慢するかのように彼は言ったんでしょうか。しかし、イエス様の答えは、7度までなどとは私は言いません。7度を70倍するまでと言いますとおっしゃったわけです。まあ、数の問題、490回までは許しなさいということではなくて、無制限に許し続けなさいということですね。そして、あの有名な例え話を18章の23節から、このようにイエス様は例えておっしゃったわけですね。一緒に朗読していきましょうかね。18章の23節から、はい、このことから天の御国は地上の王に例えることができます。王は死のしもべたちと生産をしたいと思った。 生産が始まるとまず1万タラントの借りのあるしもべが王のところへ連れてこられた。しかし彼は返済することができなかったので、その主人は彼に自分も妻子も持ち物も全部も売って返済するように命じた。それでこのしもべは主人の前にひれ伏して、どうかご猶予ください、そうすれば全部お支払いいたしますと言った。しもべの主人はかわいそうに思って彼を許し、借金を免除してやった。ところがそのしもべは出ていくと、同じしもべ仲間で彼から100デナリの借りのあるものに出会った。彼はその人を捕まえ、首を絞めて借金を返せと言った。彼の仲間はひれ伏して、もう少し待ってくれ、そうしたら返すからと言って頼んだ。しかし彼は承知せず、連れて行って借金を返すまで牢に投げ入れた。彼の仲間たちは事の成り行きを見て非常に悲しみ、行ってその一部始終を主人に話した。そこで主人は彼を呼びつけて言った。悪いやつだ、お前があんなに頼んだからこそ借金全部を許してやったのだ。私がお前を憐れんでやったように、お前も仲間を憐れんでやるべきではないか。こうして主人は怒って、借金を全部返すまで彼を獄裡に引き渡した。あなた方もそれぞれ心から兄弟を許さないなら、天の私の父もあなた方にこのようになさるのです。許すことの大切さをイエス様はここで例えて教えておられるわけですよね。で、この例えの中で王は天の父なる神を表しています。で、しもべたちは私たちのことですね。そして借金は私たち人間の罪を表しているわけです。あるしもべが王に1万タラント、今のお金に換算しますと6000億円もの莫大な借金をしたわけで、とても支払える額ではないわけですね。で、自分も妻子も持ち物全部売ったとしても払える額ではない。それで彼はひれ伏していったわけです。どうかご猶予ください。そうすれば全部お支払いします。とても払えないわけで、主人はかわいそうに思ってと書いてあります。かわいそうに思って彼を許して借金を全額免除してやったわけですね。ところがその人は、そのしもべは、同じしもべ仲間で彼から100円の借り、実際はここで1デナリっていうのは、100デナリっていうのは100万円ぐらいなんですが、その借りのあるものに出会うわけです。少ないお金ではないですね、100万円。でも主人から許された数千億ものことを考えると比較にならないわけです。ところが彼はその人を捕まえて首を絞めて借金を返せって言われた。で、彼の仲間はひれ伏して、もう少し待ってくれ、そうしたら返すからと言って頼むわけですが、しかし彼は承知せずに、仲間を牢屋に投げ入れたっていうと。で、それを聞いた主人は彼を呼びつけて、悪いやつだ、お前があんなに頼んだからこそ借金を全部許してやったの。私がお前を憐れんでやったように、お前も仲間を憐れんでやるべきではないか。こうして主人は怒って借金を全部返すまで彼を牢に閉じ込めたというんですね。彼は当然自分が受けるべき裁きを受けたという。このしもべの失敗はどこにあるんでしょうか。彼は自分が許されたことをもしかすると信じてなかったのかもしれませんね。自分が許されていることを本当の意味では知らない。で、どれだけ許されているのかも忘れてしまう。自分が許されていることを知らないと、私たち他の人を許すことはとても困難です。許さない心っていうのは心が重たくなるわけですね。そして怒りに捉えられて、ちょうど怒りの囚人になっていく。 しかし許す心を持つと怒りから解放されるわけです。心の健康は許す心から始まるわけですね。そして許すということは忘れることでもあるわけです。第一コリントを学んだときに13章は愛の章でしたね。その中の5節にはこう書かれています。愛は人のした悪を思わない。愛は人のした悪を思わない。神様は愛の方です。神様はあなたの私の過去の罪をすべて忘れてくださった方なんです。開ける方はどうぞお開きください。イザヤ書、今のところ押さえていただいて、聖書のちょうど真ん中がイザヤ書ですね。そこの43章の25節にこのように書かれて、一緒に朗読しましょうか。43の25節、はい。私は私自身のためにあなたの背きの罪を拭い去り、もうあなたの罪を思い出さない。主はこのようにおっしゃるわけですね。もうあなたの罪を思い出さない。エレミアの31の34では、私は彼らの咎を許し、彼らの罪を二度と思い出さないからだと書かれている。あなたの罪を思い出さない、二度と思い出さない。詩編の103編の12節には、東が西から遠く離れているように、私たちの背きの罪を私たちから遠く離されると書かれているんですね。このように神は私たちの罪を二度と思い出すことはありません。私たちは神に対して莫大な罪の借金を持っていました。自分の力では到底返すことのできないものですから、どんなに善行を積んだとしても、難行苦行したとしても、いかなる宗教をしたとしても、私たちを救う道はないわけですね。神ご自身が私たちを憐れんでくださらない限り、罪の許しっていうことはどうすることもできないわけです。しかし神は愛の方で、憐れみ深い方で、私たちに大きな愛を、大きな憐れみを示して、かわいそうに思って借金を全部支払ってくださった。それがイエス・キリストの十字架です。私たちがどうもがいても支払えない罪の借金を神が代わりに支払ってくださったわけです。許されるはずのないものがただで許される、これが神の恵みですね。神は私たちをただで許してくださった。私たちにとってはただですが、神は大きな犠牲を支払ってくださったわけで、それはご自分の愛するたった一人子イエス・キリストを与えてくださった。それほどまでに神は私たちを愛しておられると、聖書は私たちに愛のメッセージを伝えているわけですね。ですからパウロはここで戻りますが、神に愛されている子供らしくっていう、誰も私を愛してくれない、そうではないんですね。神はあなたを愛しておられるわけで、あなたは神に愛されている。その愛されている子供らしく、神に習うものとなりなさいとパウロは勧めた。この習うっていうのは真似るっていうことですね。模倣するっていうことです。まあちなみに日本語で学ぶの語源は真似る。それが真似部になって、学ぶになったようですが、書道なさる方は、それを学ぶ方は、先生のお手本を真似ますね。で、ピアノを学ぶ方も先生のお手本を学ぶ。今日から、全国春の選抜高校野球が始まるようですが、この後午後に、嘉手納高校でしょうか、試合があるようです。楽しみですよね。で、球児たちはみんなちっちゃい頃から自分の憧れの選手たちがいるわけです。イチローや、松井や、あるいは松坂など、彼らを、お手本にして真似て、 上手になっていくわけですよね。で、私たちクリスチャンは何を、誰を真似るんでしょうか。パウロはここで、神に習うものとなりなさいと勧めている。すなわち、神がキリストにあって、私たちを許してくださったように、互いに許し合うことですね。互いに親切にし、心の優しい人となり、許す心を持つこと、これがキリストを信じて新しくされた私たちクリスチャンにふさわしい歩みであるということ。二節一緒に朗読します、はい。また愛のうちに歩みなさい。キリストもあなた方を愛して私たちのためにご自身を神への捧げ物、また供え物とし香ばしい香りをお捧げになりました。パウロはキリストを信じて新しくされた人は愛のうちに歩みなさいとここで進めています。まあ私たち日本人が一般的に考える愛という言葉の印象はエロスの愛ですね、男女の愛と捉える傾向が強いわけです。しかし聖書の教える愛はアガペの愛、神の愛ですね。それは与える愛であり犠牲の愛であるわけです。イエス様はヨハネの15章の13節でこう言われました。人がその友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていません。文字通りイエス様は私たちを愛してご自分の命を与えてくださったわけです。そしてそのことは神の御前に香ばしい香りとなりました。同じように神の願いは私たちが自分の命を他の人のために使うことですね。私たちが神から与えられた時間やら賜物、体力、能力、持ち物を他のために使うときに、私たちは愛のうちに歩んでいるわけです。そしてそのことは神の御前に香ばしい香りとなってくるわけですね。先日 NHK テレビで有名なクリスチャンドクターである日野原先生の特集をしていました。で、先生は97歳になるわけですが、とても元気なお方で、まだ階段を駆け下りるぐらいのものすごい元気の良さなんですね。で、先生の人生の転機っていうのは50代の頃に淀号ハイジャック事件に巻き込まれたことであったようです。で、人質にされて、そして解放されるわけですが、地面に足をつけたとき、先生はちょうど宇宙から帰ってきた人が地面を踏んだときに、ものすごい感動をされるようですが、先生もものすごい感動をされたようで、今までの自分の生き方は有名になること、目立つこと、成功すること、自分のことだけをいつも考えていたけど、しかしこれからの人生は与えられた人生として人々に与えていこう、そのように思われたそうですね。で、それで毎日のように全国の小学校をめぐっては子どもたちに命の大切さを講演されているようで、先生が子どもたちによく聞く質問は、みんな心はどこにあるかなって質問すると、子どもたちは決まって先生ここです、心臓を指さすそうですね。すると先生は、いやそこは心臓だって臓器の一つでポンプの役目なんだよ、心っていうのは君の命そのものなんだよ、そして命とは与えられてる時間なんだよ、だからその与えられてる時間を人のために役に立つよ、使うんだよ、そのように教えてあげてるそうなんですね。そして先生は今でもなんと現役で働いておられて、97歳で1日なんと18時間も働いておられるそうで、ホスピスの患者さんの手を握って優しい言葉をかけて励ましておられるそうですね。愛することがどのようなことか 神に仕えること、人々に仕えることがどのようなことか、言葉ではなく行いでよく見える先生のお話でした。使徒ヨハネはこのように言ってるんですね。第一ヨハネの3章、どうぞ開ける方は聖書の後半の部分です。黙示録のすぐ前がヨハネの手紙です。第一ヨハネの3章の16節から18節を一緒に朗読します。第一ヨハネ3章の16節、キリストは私たちのためにご自分の命をお捨てになりました。それによって私たちに愛が分かったのです。ですから私たちは兄弟のために命を捨てるべきです。世の富を持ちながら兄弟が困っているのを見ても、憐れみの心を閉ざすようなものにどうして神の愛がとどまっているでしょう。18節、子供たちを私たちは言葉や口先だけで愛することをせず、行いと真実をもって愛そうではありませんか。言葉や口先だけで愛するのではなく、行いと真実をもって愛する。本当の愛を知った人はそのような人ですね。行いとなって、口先だけではなくして、その行いのとなって他の人に愛を表していくっていうことです。さあ戻ります。5章のエペソの3節、あなた方の間では聖徒にふさわしく、不貧困もどんな汚れもまたむさぼりも口にすることさえいけません。またみだらなことや愚かな話や下品な冗談を避けなさい。そのようなことは良くないことです。むしろ感謝しなさい。パウロは私たちがどのように歩むかを勧めました。私たちは愛のうちに歩むっていうことですね。そしてここにおいては、神の子供としてこういう歩み方っていうのはふさわしくない、こういう歩みはしないように、そのような戒めを与えている。不貧困は言語ではポルネリアという言葉のようですね。で、この言葉からポルノという言葉が使われるようになったようです。で、不貧困は結婚している者が配偶者以外と性的な関係を持つことを意味しています。そのことから不道徳な性的関係を広く表す言葉として使われていますね今。で、汚れとは純潔を反対のこと、道徳的に特に性的に汚れたことを意味します。で、ここでいうむさぼりとは貪欲のことですね。他の人のものを欲しがってしまう。で、ここでパウロが使っているのはものというよりも、文脈からして性的な意味でそのようにおそらく使ってるんでしょうね。で、性そのもの、セックスそのものは恥ずかしいことでも汚れたことでもないわけです。それは清いもので神が人間に与えた祝福です。神様が作られたものなんですね。ただしそれは夫婦間に限定された祝福として神は人間に与えておられる。これが祝福の原則なんです。マタイの19章の4節5節にこう書かれています。創造者は初めから人を男と女に作って、それゆえ人は父と母を離れ、その妻と結ばれ、二人は一体となると言われたのですと書かれています。神様は最初から男と女に作られて、そして夫婦への祝福として神がそれをお定めになったわけです。もしそのルールを破ってしまうと家庭に混乱が生じてきます。破壊が生じてきます。ですから聖書は聖徒にふさわしく不貧困を避けるようにと命じているわけですね。またパウロはこうも言ってるわけですね。みだらなことや、4節で、 愚かな話や下品な冗談を避けなさい。そのようなことは良くないことです。彼はユーモアを否定しているわけではないんです。彼がここで言っているのは下ネタのことですね。わいせつな話を避けなさい。口にしないように。どうしてでしょうか。私たちは地の塩であるとイエス様はおっしゃったわけです。塩っていうのは腐敗防止の役目ですね。口から出る言葉も塩味の効いたものでなければならないとコロサイの4章の6節には書かれている。じゃあ毒舌の人はどうしたらいいんですか。パウロはここで言ってるわけですね。むしろ感謝をしなさいとする。以前はそういうことを平気で言ってたのを、もうそれはふさわしくない会話で言葉で、ふさわしいのは私たち感謝する言葉であるという。私たちが神に感謝するとき、神を賛美するとき、私たちの口のからは汚い言葉は出てこない。出てくるのは感謝の言葉であるわけですね。五節から、あなた方がよく知っている通り、不貧困なものや汚れたものや貪るもの、これが偶像礼拝者です。こういう人は誰もキリストと神との御国を相続することができません。虚しい言葉に騙されてはいけません。こういう行いの上に神の怒りは不従順な子らに下るのです。ですから、彼らの仲間になってはいけません。聖書は私たちが罪から救われるのは、キリストを信じる、その信仰によってのみであると教えています。ガラテヤの2章、お開きください。今のところ押さえてすぐ前の手紙ですね。ガラテヤの2章の16節でこのようにパウロは言ってます。一緒にどうぞ。しかし人は律法の行いによっては義と認められず、ただキリストを信じる信仰によって義と認められるということを知ったからこそ、私たちもキリストイエスを信じたのです。これは律法の行いによってではなく、キリストを信じる信仰によって義と認められるためです。なぜなら、律法の行いによって義と認められる者は一人もいないからです。人は律法の行いによって義と認められず、義というのは神の前に正しい、罪のない、そのように行いによって認められるわけではないということですね。というのは、完全に良い行いをできる人はいないわけです。ですから、律法とは別に、律法に明かしされて神の恵みが示されたわけで、これが信仰であるわけです。救いは私たちの行いに関係なく、キリストを信じる信仰のみなんです。これが神の恵みなんですね。しかし同時に、大切なことですので覚えてください。私たちがキリストを信じたのならば、当然それに伴う良い実を結ぶことも聖書は教えているわけですね。種を植えたならば、そこに必ず朝顔の花が咲いてくる。何でもそうです。種をまけばそれに伴う結果が生じてくるわけで、信仰の種をまいたのであれば、キリストを信じたのであれば、それにふさわしい実が当たり前のこととして、自然界でもそうですが、霊的な意味でも当然そのように実を結んでくるわけです。でも種をまいたから今日はいすぐ実がなりましたっていうことはありえないわけですね。そこには時間がかかっていくわけですが、でも少なくとも1年、3年、5年、10年とキリストと共に歩めば歩むほど、信じたのであればあるほど、人はキリストの姿へとだんだんと変えられていくわけです。でもどうでしょうか。もしある人が、私はキリストを信じました、信じていますと言いながら、ここに書かれている通りに、もし不貧困を行い続ける人がどうでしょう、いるとしたらどうでしょうか。もし恥ずべき汚れたことを行い続けて、他の人の奥さんを奪い 取るような人がいたらどうでしょうか。その人は本当にキリストを信じているんですか。疑わしいですよね。ありえないわけですよ。いくら口先で信じているとは言っても、もしそのような罪を犯し続けるのであれば、それは意図的に習慣的に続けるのであれば、その人は自分の行いで私はキリストを信じていませんよということを証明していることになってくる。これは弱さのゆえに失敗した話をしているわけではない。私たちは弱さがありますから失敗することはあるわけで、でもそれを意図的に習慣的に罪を犯し続ける人のことですね。ですからパウロは5節できっぱりと断言をしているわけですね。エペソの5節でこういう人は誰もキリストと神との御国を相続することは相続することができませんという、この警告を私たちは軽んじてはいけないわけ。ある人たちは、いやどうせ神は許してくださる、そのように安易に考えて神の恵みを無駄にする人たちもいるわけです。パウロはこういうわけですね。彼らの虚しい言葉に騙されてはいけません。神は正しい裁きをなさる方です。ですからパウロは警告するわけですね。彼らの仲間になってはいけません。詩編の記者はこう言ってるんですね。開ける方どうぞお開きください。詩編、聖書を閉じて真ん中開くと詩編かイザヤ書出ます。イザヤの人は右側開いていただければ、詩編の一編、ここは有名なところですね。何度も皆さん読んで覚えていらっしゃるところだと思います。一緒に朗読したいと思いますね。詩編の一編の一節から、はい。幸いのことよ、悪者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかなかったその人、まことにその人は主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ。その人は水路のそばに植わった木のようだ。時が来ると実がなり、その木は葉は枯れない。その人は何をしても栄える。四節、悪者はそれとは違い、まさしく風が吹き飛ばすもみ殻のようだ。それゆえ悪者は裁きの中に立ち往せず、罪人は正しい者の集いに立てない。六節、まことに主は正しい者の道を知っておられる、しかし悪者の道は滅び失せる。幸いな人とは、ここで悪者と歩まない、一節、歩まずって書いてます。そして立たない、その人と一緒に立たない、一緒に座らない、コンビニの前でたむろしない、そういうわけじゃないんでしょう。悪者と歩まない、立たない、つかない。私たちはどういう人と関わるかによって、どういう人と一緒にいるかによって影響をされるわけ。いい影響を受けるのは時間がかかります。悪い影響は一瞬ですよ。立て上げるのは時間かかります。壊れるのは一瞬なんです。聖書は私たちにいつも注意しているわけですね。そういうふうに歩まない、立たない、座らない。その代わりどうするんですか。幸せな人は主の教えを喜びとし、昼も夜もということですが、一日中あなたの心の内には主の教えが、感謝が、喜びが内側にあるわけです。それを口ずさむ。口から出る言葉はもはや以前とは違う、そういうことではない、感謝しなさいと勧めた。主の教えを私たちは口ずさむ、これが新しい私たちにふさわしい生き方であるということですね。その結果どうなるんですか。水路のそばに植わった木のように、時が来ると実がなり、あなたは何をしても栄えるということ。それとは対照的に、悪者の結末は悲惨なものであるってこと。私たちの天の父の願いは、私たちが 良い実を結ぶこと。イエス様はヨハネの15章、有名なところですね。開ける方どうぞ最後にそこ開いて終わりましょうか。15章ではブドウの木のあの例えをなさったところですね。私はブドウの木、あなた方は枝です。その例えをなさったところ、ヨハネの福音書の15章の4節から一緒に5節、4節、5節を朗読します、はい、私にとどまりなさい、私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木についていなければ枝だけでは実を結ぶことができません。同様にあなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。5節、私はブドウの木であなた方は枝です。人がもし私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないからです。キリストはブドウの木、私たちは枝。枝が木にとどまっていれば、当然自然界で実を結ぶように、霊的にも私たちがキリストにとどまるなら、彼の言葉にとどまるなら、私たちはその実を結ぶわけですね。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。キリストと同じ性質、愛の姿へと私たちは成長させられていくわけですね。これは私たちの努力ではなく、私たちはキリストにとどまることをいつも努めるだけ。キリストの言葉があなたの内側に豊かに進むこと、そしてキリストの愛にとどまることですね。ですからイエス様は同じこの15章の9節でこのようにおっしゃったわけですね。一緒にどうぞ。9節、父が私を愛されたように、私もあなた方を愛しました。私の愛の中にとどまりなさい。父が私を愛されたように、私もあなた方を愛しました。私の愛の中にとどまりなさい。私たちがキリストの愛の中にとどまるなら、私たちは豊かな実を結びます。愛の中に私たちはとどまりましょう。そして愛のうちに歩みましょう。そうすれば神が願うような豊かな実を結び、多くの人の祝福になることができるわけですね。お祈りいたします。天の父なる神様、私はブドウの木、あなた方はその枝である。私にとどまりなさい、私の愛の中にとどまりなさい。どうぞ私たちがいつも神の愛の中に、キリストの愛の中にとどまり続けることができますように。私たちは弱いもので、よそ見をしやすいものです。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさいと、ヘブルの12章で勧められているように、私たちもいつもどうぞイエス様あなたを見上げて今週も生活させてください。そしてあなたの愛のうちを実行していくことができますように、主の御霊が私たちを助け導いてくださいますようにお願いします。感謝してキリストイエスの名によって心を合わせてお祈りします。アーメン。